ただいまの時刻は午後1時ちょうどです。休憩前に引き続き会議を開きます。それでは質問順3番、9番佐藤鬼政議員に一般質問を許します。
9番佐藤です。
それでは9番佐藤鬼政議員に質問事項1の丸1について1回目の質問を許します。
はい、2点にわたって質問をさせていただきます。で、1点目は統合文教施設の竣工の遅れに伴ういくつかの問題についてと題しました。で、これからの私の質問はこれまでの全員協議会や総務文教常任委員会などで取り上げられてきたこととかなりの部分でダブっています。それを承知の上でこの議場の正規の会議の場で町長の発言をもって確認をしたいがための質問であります。先ほどの住谷議員の質問と重なる部分もたくさんありますけれども質問をさせていただきます。まず統合文教施設の建設工事は予定していた来年の3月末までには第1期工事が終わらず、アリーナ交流棟の完成が8月まで延び、そのために仮設の廊下や仮設玄関が必要になり、加えて工事全体の竣工も予定より遅くなると発表されました。その時以来、町民の反応は、やっぱり間に合わなかったという落胆と、完成の遅れで増える工事費を誰が負担するのだろうか、という心配であります。教育委員会が統合文教施設建設に対するお願いという要請文書を8月1日付で町長宛に出しています。その内容は 1. 遅れた理由等を文書により提出してもらうことが必要だ。 2. 造工部分は施工業者の負担で実施されるよう強くお願いする。 3. 決められた経費の中で執行してほしい。そういうものでありました。町長がそれにどのように答えられたかは知りませんけれども、教育委員会がこのような文書を出すのは、町民の中にある空気を反映しているからであります。当初計画になかった仮設の通路と仮設の玄関などの増工や、工事が伸びることによる人件費増の費用を町はどれくらいになると見積もっているのでしょうか。またその費用は誰が負担することになるとお考えですか。先ほどの住谷議員の質問にお答えになったことですけれども、通告してある質問ですのでもう一度お答えください。1回目終わります。
はい、9番佐藤鬼政議員の1回目の質問終わりました。町長に答弁を求めます。はい、町長。
住谷議員の質問でもお答えいたしましたが、交流アリーナ棟の完成が8月になることにより、仮設通路と仮設昇降口等を作り対応することになります。この費用につきましては、今後施工者より概算工事費の提示を受け、施工管理者も含めて協議をして対処してまいりたいと考えております。また、工期が延びることによる人件費の増加はありません。終わります。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤鬼政議員に2回目の質問を許します。
はい、今後施工業者との間の協議でその費用が決まるというお答えでしたけれども、私は着工が遅れたにしろ教室棟と交流アリーナ棟などの第1期工事は来年3月末までということを前提に契約を交わしたのですから、遅れの責任は当然業者側にあり、したがって増工部分の費用も当然業者側が負担するものと思っています。しかし工期に関する責任の所在、予定までに間に合わなかった責任の所在を曖昧にする言説も町当局側から出ています。その一つ、 8月6日に開催された議員全員協議会における副町長の発言であります。副町長はそこで行った発言の内容を文書にして配布してほしいという要望を受け入れて文書にして我々に配ってくれました。そこにはこう書かれています。7月23日に特定企業体と施工管理者から工事の進捗状況と今後の見通しについて説明を受けた。町としてはこの会議の席においても一日も早い竣工を目指して最善を尽くすよう要請はしたが、町としてもこれ以上協議をし結論を先送りしても工期の短縮は望めないことか。中略。説明された今後の整備スケジュールを了承せざるを得ないと判断しています。つまり業者側の責任を問うことなしに、こうなったからには遅れることも仕方がない、業者側の示すスケジュールを了承するという立場を表明したのであります。もう一つは入札前に参入を希望する業者の側からの工事の進め方についての質問とそれに対する町側の回答であります。それがネットに載せられています。湯沢町統合文教施設建設工事の質問回答書なる文書であります。これには2種類あり、一つは不調に終わった1回目の入札前のもの、もう一つは3ヶ月遅れの再入札に際してのもの。もちろん私の引用は2回目の質問と回答であります。その中の質問4は次のような質問と回答であります。質問。一期工事の平成26年春竣工引き渡しを可能にするためには、平成24年12月半ばまでにどれくらい施工できるかが鍵になっています。前回入札時と比べて着工が3ヶ月遅れたことの影響は、工期を3ヶ月後ろにずらせば済むという範囲を超えております。施工者決定後、速やかに全体工程計画について工期変更も含めて協議に応じていただけると考えてよろしいでしょうか。この質問に対する回答。具体的工程については着工を協議としますが、平成26年春の開工に向けて、請負者、設計者、発注者、それぞれの協力体制が重要になると考えています。なお、想定外の状況については別途協議をします。つまり、工期変更も含めて協議に応じてもらいたいという要請に対して、いや、来年3月開工は譲れないというのではなくて、施工業者と工事管理者、そして町の協力体制が大事で、想定外の状況については別途協議だと言っているのですから、業者側にとってみれば要請を受け入れてもらったと思っても叱るべきものだったと私は思います。この質問4の後の質問6と質問17の回答に、開工は平成26年4月1日ですとか、一期工事の小中教室と交流アリーナと渡り廊下等と関連する付属施設は平成26年3月に中学生の引っ越しを予定していますので、これに伴う外交の一部も同時期とお考えください。そういう文言がありますけれども、業者側にとってみればそれも含めて協議に応じていただけるものと捉えて当然であります。8月23日の総務文教常任委員会は、施工業者や施工管理者に来てもらって、工事の進捗状況について説明を受けています。私は残念ながらその会には出れなかったので、後ほど録音テープを借りて繰り返し聞きました。その席で業者側は、4月開工は難しい、厳しいという状況でスタートしているので、私どもは遅れているという認識は持っていない、と言って、当初から全てを完成させるのは難しいと思っていたが、教室棟は4月開校というところまで何とか持ってきた。そう言っています。つまり、来年4月開校は難しいと当初から思っていたのに、教室棟だけは何とか間に合わせたので、遅れたとは思っていない。したがって、我々には 遅れの責任はないと言っているのであります。で、これらの事実から推察できることは、このような遅れの原因は契約を結んだ時期の遅れにあって、それを業者の責任にするわけにはいかないという間違いの構えがあるのではないかと思わざるを得ないのであります。したがって工事費増の責任は業者側に負わせるわけにはいかず、町が持つことにならざるを得ないと思っているのではないかと推察できるのです。そういう私の推察に異議があったらお答えいただきたいと思います。
9番佐藤森正議員の、2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
今の佐藤議員の推察に私は答えることができませんので、担当の方から答えてもらいます。
次に担当の、補足説明を求めます。はい、はい、山本副町長。
副町長山本でございます。町長の答弁に補足してご説明申し上げます。佐藤議員ご指摘の部分につきましてですね、当初間違いなくスタートの段階で4ヶ月間遅れましたね。これは間違いない事実でございます。で、その中で、竣工の時期もじゃあ先延ばせたかというと、私どもも教員の配置とかいろいろなその事情がありますし、そのままのいわゆる引き渡しの時期を引き継いで発注したわけですね。それも事実でございます。ですので私どもは、受注者の皆様と、最初からその工期について遅れを認めて協議をしているわけでは決してございません。それはご理解ください。ですのでなんとかその厳しい工期の中でその3月竣工引き渡しができないかという協議をずっと重ねてきたわけでございまして、この度皆様に私が8日の日の思い方でしたか全協議会でルールご説明申し上げた内容につきましては、その状況をどこまでご説明ご理解いただいたか分かりませんけれども、そういう状況を報告させていただいたということでございまして、最初から工期を4ヶ月のスタートが遅れたんだから4ヶ月延長するということでスタートしているわけではございません。決してそんなことはございませんので申し添えておきます。
山本副町長の補足説明が終わりました。それでは9番佐藤、森正議員に3回目の質問を許します。
そうすると契約を締結した時点で26年3月に第一期工事は終わらせるということは契約の条件に入っていたわけではないとおっしゃりたいわけですか。それとも それも当然条件に含めた契約だったというのですか。その辺を明らかにしてください。
はい、佐藤森正議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
今ほどの質問についてはまた引き続いて、副町長の方から答弁してもらいます。
はい、次に山本副町長に補足説明を許します。
はい、
山本町長。
副町長山本でございます。今のご質問なんですけれども、なかなか私の個人的な見解でものを申し上げているではなくて、私は業務を統括する副省長という立場でものを申し上げました。もう一度ご答弁させていただくと、最初から私はそれを認めて協議をしているんではなくてとルール申し上げましたけれども、当初からその契約の中にそれをいわゆる認めた契約であるかどうかということでしょうかね。もう一度ちょっとそこの点をちょっと聞き漏らしたところあるんですけども、 契約の中にそれがきちんと謳われているっていうことで、それを町が承認した上で発注したんでしょうかと、こういう ご質問でしょうかね。
いいですか。
ちょっと待ってください。
質問の内容を、
それじゃあ3回目の質問について、副町長の補足説明の副町長理解できないようでありますので、それでは佐藤議員に3回目の質問について、再度不明な点について質問をお願いします。
はい、契約を交わすときに第一期工事の完工は26年3月だということが当然私は入っていたはずだと思うんですけれども、その事実を確認したいのです。以上です。
はい、それでは山本区長長、説明をお願いします。
はい、長。
はい、山本区長長。
はい、区長長山本です。申し訳ございませんでした。26年3月が、いわゆる、引き渡しの当初契約に入っていたかどうかという意味ですよね。で、私の理解においては、そこの中できちんと引き渡しを条件として契約を交わしたという認識ではございません。以上でございます。
はい、町長及び副町長の補足の説明が終わりました。それでは佐藤森正議員に、質問事項1の丸2についての1回目の質問をお許しします。
その前に一言言わせてください。先ほど住谷議員の質問の中に単品スライドの話が出ましたけれども、この工事の遅れに伴う増工部分の費用の増額は単品スライドでも全体スライドでもないですよね。それははっきりしています。で、そのことについて町長は毅然としてことに当たっていただきたいと要請をもう一度したいのです。町長がこの問題をどう処理するか町民は注視しています。町民の期待を裏切らない処理をしていただきたいと要請して、では2番目の問題に移ります。いいですか。はい。時間的に余裕はないため工事を急がせることになる。丁寧な作業をしてもらうためにも教室棟の使用を数ヶ月遅らせる工夫があって叱るべきだったと思うのはいかがかという質問であります。で、私は全ての無理の根底には町側が来年3月の開校に固執していたこと、そのことになると思っています。1回目の入札に失敗して契約を冬直前にまで延ばしてしまったのですから、本格的な仕事は年が明けて雪景まではできないと、その時点ですでに見通せたはずであります。事実、土台部分の地面の掘削が始まったのは急いで雪を動かして地面を出して3月からでした。で、春までは実質的な工事は始められないと見通せた昨年の秋の時点で開校1年延ばすという決断ができたはずであります。もしその時点で、その他の事情で26年春の開校を動かせないというのであったならば、開校してもしばらくは他の施設を使うことを考えるべきでありました。そして施工業者にはゆっくり丁寧な仕事をしてもらう、そのことを優先すべきだったのではないでしょうか。どうしてそういう措置を取らなかったのかというのが質問になります。
はい、9番、佐藤森正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、長。
はい、町長。
施工業者から現在の工程表を必ず守れるというお話をお聞きをしております。そのことからも工程は無理なく丁寧な作業ができるものと考えております。現在使用している小学校および中学校の校舎の大部分は耐震化されておらず危険校舎とされております。一刻も早く耐震化された校舎で学校活動を開始し、児童生徒の安全確保を図る必要があります。また人事異動やカリキュラム作成、各種行事など新校舎の使用を前提に準備は着々と進んでおり、開校時期を変更できる段階ではありません。また旧学校校舎のいずれかを短期間使用するとしても引っ越しの回数が増えるなど、教職員、児童生徒の負担が大きくなる上に、遠方からの児童輸送のバスや老朽化した施設の修繕など短期間のために膨大な手配が必要となり、実質的に不可能と考えます。 新校舎及び校舎周辺の安全確保については学校教育委員会だけではなく工事関係者と協力して万全の体制を取りたいと考えております。おります。
町長の答弁が終わりました。それでは9番佐藤森正議員に、2回目の質問を許します。
今の町長の答弁の冒頭の部分、私はうまく聞き取れなかったんですけれども、契約の時に業者側は町の要請する工期を守れるということで契約したんだというふうに町長おっしゃらなかったですか。ごめんなさい、そこだけもう一回確認させてもらってよろしいですか。
は
い、
それでは町長、1回目の質問に対して、ちょっと不明瞭な部分について再答弁お願いします。はい、はい、町長。
今ほど申し上げましたのは、施工業者から現在の工程表は必ず守れると話をお聞きしております。そのことからも工程は無理なく丁寧な作業ができるものと考えておりますと、こういうふうに言いました。
はい、それでは9番佐藤森正議員に、2回目の質問を許します。
はい、質問にすると質問の回数が少なくなったので質問という形にしないでしゃべりますけれども、業者の側は町が要求する工程は守れるということで契約をしたというのなら、遅れの責任は当然業者側にあると認識してよろしいわけですね。ちょうど今そうおっしゃいましたから。で、
それは2回目の質問の中で答弁をお願いします。
はい、
2回目の質問を続けてください。
はい、業者の側は最初から間に合わないと思っていたからこそ工期については再度協議をしてほしいと要望を最初からしていたわけですよね。で、この工事に関係したある方から聞いた話ですけれども、彼はこう言ってます。いくら突貫工事とは言っても月5000万円までの工事はできても月2億円の工事は不可能だ。急がされているので普通はこれくらいの工事には使わない大型のクレーンなども導入しているが、丁寧な工事というわけにはいかない、そう言ってるんですよね。築45年にもなる現在の中学校、これから取り壊される中学校の校舎は竣工3年目にして教室に雨漏れがしたという話があります。黒板の上に雨どいを設置したという話を聞いたことがあります。今の学校建築がまさかそのような工事にはならないだろうとは思いますけれども、湯沢町にとっては一般会計予算の6割にも当たる費用をつぎ込んでの大事業であります。急がせるよりゆっくり丁寧な仕事をしてもらうことの方を優先すべきであったのではないかと私は思うのですけれども、町長はそれでも学校4月開校することの方が先だとお考えになったわけですね。質問です。
はい、9番佐藤森正議員の、2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。町長の答弁につきましては、先ほど当初ありました分と合わせて答弁をお願いしたいと思います。はい、町長。
先ほども申し上げましたように現在の旧校舎相当危険な建物だということで平成9年から認定を受けているわけですので、できるだけ急いで、新校舎にしたいとこういう思いで言っているわけでありまして、前段の方のその施工業者からは私は直接聞いたわけではありませんので、この辺についてはまた担当の方から答えさせてもらいます。終わります。
町長の答弁が終わりました。それでは続きまして、担当ということで指名を受けました山本副町長に補足の説明を許します。はい、山本副町長。
はい、副町長山本です。佐藤議員の工程の話について、町長の答弁に補足して私がご説明を申し上げます。あくまでも現在の工程表というのは、
教室棟の引き渡しが、あ、域工事ですよね。すべて域工事ですから。域工事の教室棟の引き渡しが3月中旬で4月開校ですと。交流アリーナ棟につきましては、8月中旬引き渡しの9月か、という、そういう工程表のことを言っておりまして、すべて3月に同時竣工という、そういう工程表ではないということでございますので、お間違いのないようにお願いいたします。
はい、補足説明が終わりました。それでは佐藤守正議員に、3回目の質問を許します。
私間違ってなんかいませんよ。町長は最初の契約の時に町側の要求する竣工時期、第一期工事だけですけど、第一期工事の竣工時期に間に合わせるということで契約したんだっていうふうにおっしゃったじゃないですか。初めから契約した時点からすでにアリーナ棟は8月観光だなんていうことは条件に入っていなかったですよね。そういうことについて言ってるんですよ。もう一度確認させてください。
3回目の質問の中で、はい、今の答弁をしてもらいます。
はいはい、
続けてください。3回目の質問、
あのそれでよろしいです。
あ、そうですか。はい、それでは、3回目の質問が終わりました。ただいまの件につきまして、町長の答弁を求めます。はい、町長。
私は今佐藤議員から言われたことを質問で答えてあったでしょうか。
だけど副総長は別の答えをしています。
そう、
私は別の答えをしてもらっているというあれはないんですけども、
お二人の答弁は矛盾してますので、そのことを明らかにしてもらえばいいです。
その辺はだからはっきり言って、私がきちっとした立ち会いをしていたかしていないかということになるとちょっと定かでありませんので、実際担当していた副町長の方からもう一回してもらいます。
はい、町長の答弁が終わりました。副町長に補足の説明を許します。はい、山本副町長。
最初の契約の時どうだったかということで答えていただければいいですよ。
はい、町長答弁に補足してご説明申し上げます。最初の契約でそれが条件として入っていたかどうかということでしょうかね。で、私は先ほど申し上げましたように、それは条件ではないという認識ということで答弁をさせていただいておりますし、町長もそういう認識でおられると思っております。以上です。
それでは、3回目の質問が終わりましたので次の質問に移らせていただきます。次、9番、佐藤守正議員に、質問事項2の1について1回目の質問を許します。
残念ですけれどもしょうがないです。2番目に移ります。住宅事業用施設リフォーム助成制度の廃止、その方針の再考を求めるという質問であります。1番目、なぜ廃止なのか、その理由を明らかにしていただきたいということであります。平成24年度から始めた町の事務事業評価、これは町が行っている事務事業の中から主要なものを50選んで、その事業がどのような効果をもたらしたのか、そして次年度からどうするのかを行政の執行者自らが評価するというものであります。その24年度の評価結果が事務報告に載っています。評価の A、A 評価は拡大すべき事業、B 評価は継続、C 評価は統廃合、D は縮小、E は廃止というものであります。この中で E 評価、つまり廃止すると評価された事業は50事業中の4つの事業でありました。その一つは観光宣伝協力事業。これは、納められた入湯税の税額に応じて、観光宣伝協力報奨金を交付するものですけれども、26年度からは観光協会への補助金へ統合するとしていますから、なくなったわけではありません。もう一つは、水田農業推進対策事業。これは、減反政策が変わり、自由に水田を利用できるようになって、事業の意味がなくなったので廃止する。というふうに理由に書いてあります。二つとも納得できないことはない廃止の理由であります。ところで、 いい評価の後は2つ。そのうちの1つは住宅用リフォームの支援事業。もう1つは事業用リフォームの支援事業であります。両方とも利用者の使い勝手を良くするためと、町内建設関連業者の振興を図るため、リフォームを行おうとする者に対して、その費用の一部を助成するとする事業であります。で、事務報告では、この二つとも廃止の理由は明示される、されず、明示してなく、ただ、25年度をもって終了すると書かれているだけであります。この事業の廃止の方針は、町内の住宅関連業者たちを落胆させています。来年度予算編成前に建築業組合として事業存続の要請行動を起こそうという動きがあるのですけれども、なぜこの事業を廃止にしたのか、その理由を明らかにしていただきたいのです。課長全員が委員である評価委員会で検討する前に、その事業の事務担当者とその上司である担当課長が事前評価をして、その結果を評価委員会に提出しています。その事前評価を見てみますと、住宅リフォームについては事務担当者が2年ないし3年間ということで始めた事業だからという理由でやめるべきだと評価していますけれども、課長は当面経済が良くなる見込みがないのでまだ続けるべきだという評価をしています。一方、事業用施設のリフォームについては事務の担当者は関連事業者に対する緊急経済対策事業はまだ必要だという理由で存続を主張していますが、課長は事業用施設の改修は減価償却費として所得額から控除されているのだから税金で事業者を支援する必要はないと、この事業は当初から必要なかったというような主張をしています。で、このように事業者かの中でも意見が分かれているこの二つの事業を評価委員会ではどのように評価して廃止と決めたのか、それを知りたいのであります。一回目終わります。
はい、9番佐藤森正議員の一回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
昨年度から事務事業評価を実施し予算に反映させることとしております。住宅事業用施設リフォーム助成制度についても事務事業評価を実施し、税収の減少に対し支出の減少を削減を図らなければならない中で、両事業とも平成25年度末までの期限を限定して実施してきたものであり、来年度廃止となるものであります。
町長の答弁が終わりました。それでは、9番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
はい、初めから2年ないし3年の事業の予定だったということは、その間に景気は回復するだろうという予想もしくは期待があったからでもあるんじゃないですか。町長はこの事業を廃止するに足る景気回復があったという判断をなされるのでしょうか。住宅関連業者のこの制度のおかげで仕事が続いているので廃止されたら大変だという、そういう声は町長には届かないのでしょうか。今回の一般会計の補正予算に住宅リフォーム助成の補助金が200万円追加されています。まだまだ需要があるとの判断であります。対して事業用施設のリフォーム助成は需要が少ないとのことで削減されました。事業用のリフォームの需要は店舗を構えて行う小事業者または民宿でしょう。住宅リフォームに比べて事業用施設のリフォームの需要が予想するほどはなかったというのは、事業をしてリフォームをしなければ業者をしてリフォームをしなければと思わせるほどの仕事がないということで、町内の景気の冷え込みを示しているものだと私は捉えています。しかし一般住宅のリフォームの需要はまだまだあります。その事業はまだ必要なのに廃止するというのであれば、町民特に建築関連の業者が納得できる理由を
示していただきたい。建築関連業者に向けて再度中止の理由を単なる経営を決めておいた事業だからというだけ以上の理由が私は示さないと業者の皆さん納得しないんじゃないかと思いますけれども、その理由を業者に向けてお話しいただければと思います。
はい、佐藤宗正議員の2回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
まあ、あの町の予算というものはやはり、いろいろ中での決め事の中で動いているわけでありますから、まあ確かにあの佐藤議員のところには、業者あるいはまたあのそういう、リフォームの希望のある方がお話に行ってるかもしれませんけれども、私もあの私のところにもあの業者の方からはそういうことをやってもらってよかったと、こういう声はあります。まあ、そこらも含めてやはり考えていく関係にならないだろうと思いますし、それからまた町のあの財政運営の中でもやはり決め事がなければもう大変なこともできますので、そういう中で今動いているわけでありますから、もう少し検討させてもらわなきゃダメだと、今即答できません。終わります。
所長、ちょっとお待ちください。はい、今あの佐藤議員の方からかなり明確な質問がありました。はい、景気回復は所長どう判断されているのか、そして業者に対して廃止の理由を示すという2つの問題ありましたけれども、このことについて明確な答弁をお願いします。
はい、まあ、あの景気の回復についてはあのアベノミクスで大変国の方では大変なあの成果が上がっているというような情報もありますけれども、さて湯沢町はどうでしょうか。まあ、その辺は私もまだあの大変、景気が良くなっているという話はあんまり入ってきません。まあ、そういう中でなぜ、こうなのかということにつきましては、先ほど来話をしておりますように、説明させていただいた通りのことでありますので、二度同じことは言わなくてもいいかと思っております。
あと業者に、示すつもりはあるのかどうか。はい、
まあ、機会があればそういう形を取りたいと思います。終わります。
はい、町長の答弁が終わりました。9番佐藤宗正議員に3回目の質問を許します。
あの今の町長の答弁の中に検討してみるという言葉がありました。そのことを業者の皆さんに私の方からも伝えておきます。で、あのちょっと横道にそれますけれども、あの県の総務管理部統計課が出している県民経済計算というあの経済指標があります。ここにその資料の一部がありますけれども、それによれば湯沢町の住民の一人当たりの所得は県内の他の市町村に比べてずば抜けて高いんです。これ皆さんもご承知のことだろうと思います。他の市町村はおしなべて一人200万円台なのに、湯沢町の町民一人当たりの所得は357万円と断然高くて県内で第1位であります。で、湯沢町の町民の所得がこのように高いのはなぜなんだろうかと県の統計課に問いただしてみました。そしたら納得しがたい理由で高く計算されているのです。ちょっと横道に入りますけれども、紹介しますとね、あのこういう各市町村の総生産の産業別構成比の帯グラフがあるんですけれども、この中の湯沢町の帯グラフを見てみますと、不動産業が 40% なんですよ。湯沢町の総生産のうち不動産業が 40% を占め 40.4% ですよね。なんで不動産業がこんなに高いのかって聞いてみたんです。湯沢町で土地の取引はそんなにあると思いませんし、マンションの売買かと聞いたらそうじゃないんですよね。なぜかと言いますと、あの貴族家賃という概念があって、持ち家を持っている人は自分の家であっても、その家賃を払ったものとして、家賃を毎月払ったものとして、町内の総生産に計算するんだそうですよ。そうすると湯沢町マンション
1万5000室もありますので、そこが毎月家賃を払っているものとして総生産の中に組み入れているんですよ。そうすると 40% になっちゃうんですよね。帰属家賃という概念なんだそうです。なんか付加価値が何も生まれるはずがないのに、それを総生産に入れるのを何とも納得できないと言って県の役員所でだいぶ問答したんですけれども、そういうことになっているということで押し切られていました。で、ですから伊沢町の町民所得が357万円で県下随一ずば抜けて高いっていうのは、町民の所得の実態を全く反映してない数字で、全く架空の数字であることだけははっきりしました。でも伊沢町の市町村内総生産の規模が大きいことをだけは事実であります。それは事実でありますけれども、その経済規模の割には町民の懐を巡回しているお金の量、中小の商店を巡回しているお金の量は私は少ないと言ってもいいのじゃないかと思います。住宅リフォームの助成の事業はお金を町民の懐を巡回させるという役割を立派に担っています。例えば2011年度平成23年度の住宅リフォームの事業では、町が支出した補助金は1433万円でしたけれども、それによる経済効果は1億3257万円でした。町民は住宅リフォームに1億3000万円のお金を使ったわけですよね。町が支出した額の約10倍の経済効果を生んだのです。つまり1億3000万円のお金が大工さんをはじめ、板金屋さん、電気屋さん、塗装屋さん、畳屋さん、建具屋さんなどの職員の懐を潤し、それはまた町内の消費に使われて、町内の景気を支える大事なお金だったというふうに私は思います。で、このように効果がはっきりしている経済政策、伊沢に今必要な政策をやめてしまうのはもったいないとは思いませんか。2回目の質問であります。
はい、佐藤森美議員の3回目の質問が終わりました。
3回目の質問ですか。
はい、町長の答弁を求めます。
はい、町
長。はい、町長。
まあ、相当細かく説明させていただきましたけれども、いずれにしろ26年度の予算になろうかと思いますので、現時点では検討させてもらうということで終わらせていただきます。
総長の答弁が終わりました。9番佐藤森先生議員に質問事項2の丸2について1回目の質問を許します。
はい、もう町長にこのことについての答弁をいただいたということと同じですので、最後私一言付け加えて終わりますけれども、事務事業評価では廃止の E の評価が付けられました。しかし今の町長の答弁では検討していますというようにありがたい言葉をいただきましたので、業者の皆さんに私の方からも連絡をしておきます。ただ業者の皆さんは町長の口から直接どうなるか聞きたいと思っているようでありますので、後ほど町長のところに要請に来た時には温かく迎えてやっていただきたいと要請をして、私の質問を終わります。
はい、以上をもちまして9番佐藤沼茶議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻は、1時45分です。5分間の暫時休憩時間をいただきます。